渋谷ラジオ東京、
トシアンと宮川ひろのトシタマアフタヌーン2016。皆さんこんばんは、トシタマアフタヌーン、トシちゃんです。
トシタマアフタヌーン、宮川ひろです。
はい、はい。2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。
はい。
まあ2週間の間にですね、ゴールデンウィークが始まり、そしてゴールデンウィークが終わりました。
はい、終わりました。
はい、
うん。
まあ、いつもより比較的に、時間が あったかなと、思うんですけれども、
はいはいはい。
うん、
あの僕フィリピンに行くとね、割とこうスケジュール的には結構タイトなんですよ、いろいろと。まあ、そういう時間の中、今回はたまたままると1日本当に自由に使える時間っていうのがあって、でそこであの本当にフィリピンの友達と、ただただコミュニケーションを取るというか、ゆったりとした時間を過ごすことができて、でこう結構初めてな経験が1個だけあってね、本物の銃をね、持たせてもらうことができたっていうね。
よく持たせてくれたね。
そう、まあ、もちろんね、弾は入ってないですよ、ただそもそも別にフィリピンって銃を持っちゃいけないってわけじゃないわけですよ、街中に銃持ってる人いますから。
そう、ね、
じゃなくて普通に普段着の人が、まあ、その人はまあ、ね、警察の偉い人なので、ハンドガンを携帯していいわけですよ、でこう来るなりね、僕はお願いしたから、その人来るんだったらちょっと本物の銃触ってみたいみたいな、って言ったら、来るなりいきなりハンドガンを、それこそハンドバッグから取り出してですよ、パコッと、で弾を抜いてくれて、パッて渡されて、これだよって言って、そんな経験がねたまたまできちゃったみたいな。
まあ確かに触れられないよね普通。
それはもちろんね、お金出したりすればね、銃が撃てるところがね、ありますし、まあまあまあ、
そんなだからだって街の中でしょ。
そう、普通にですよ、
うん、
だからそんななんかね、こう変わった経験ができたりとかすることでね、なんか普段行ってるとこなんだけど、またちょっと違うアクションを起こすと、あのそういう広がりの中からそういう人と出会ってって、新しいなんか経験ができるっていうのをちょっと味わった、そんなゴールデンウィークでした。
まあね、いつもと違った動きをしたっていうのは、あのゴールデンウィーク、ね、
ならでは
いろんなね、まあみんな結構多いんじゃないですかね、
そうだよね、
まあでもここぞとばかりにさ、みんなそうやってやろうとするからさ、そういうやってやろうっていう場所にさ集中してしまうっていうのがさ、ゴールデンウィークのね、
そうだよね、
まあ、ちょっと世知辛いところですけれども、インターネットラジオはですよ、
はいはいはい、
混雑しないですから、
自分のお好きなタイミングでだから ね、
そうそうそう、お好きにどうぞ、
なるほどね、
ね、なんか、まあ、歩く話をまとめようとしてる自分がいる。
なるほどね。
綺麗にまとめていきましょう。
はい。
いつもまとまんないんで。
ぶっちゃけかい。
はい。
はい。
じゃあですね、早速ですね、コーナーに行っていきましょう。
はい。
では、宮川さん、コーナーのタイトルコールお願いします。どうぞ。
トシタマアフタヌーン2016ドリームウォーカー。面白い面白い面白い面白い面白
い
面白い。
いやいやいやいやいや
いやいやいやが目立ちましたね、だいぶ
ね。
はい。
トシタマアフタヌーンドリームウォーカー、このコーナーではトシちゃん、宮川博がそれぞれ毎回100個ずつじゃないか。
100個ずつっていうの書いちゃったら喋れないよ。
すごい、初めてもこんな間違いしたそれで1個ずつね、
そうそうそうそう、
100個書いた夢の中から1個ずつ、トークしていくコーナーでございます。
はい。
今週はトシャンからですね、
はい。
今週の夢は、
はい、
ボランティア活動を継続する。つい何日か前ですよ、熊本 の、 あのボランティア活動に実は行ってきたんですね、年
は。はいはいはい、はい、
うん
うん。
で、まあ、ザ、その肉体活動をしてきたんですけど、個人のお宅の、もう今にも崩れそうなブロック塀とか、 そういうのとかを、うん、あのハンマーで叩き壊して、あのまあ、撤去したりとか、
なるほどね、
あのまあ、家の中が本当にぐちゃぐちゃになってるやつを、うんうん、まあ、あの整理させてもらったりとか、
ほう
っていうことを、活動内容主にそういうことだったんですけど、
うんうんうん、
まあ、行ってきたんですよ。
うん、
で、まあ、動機はね、
うん、
さっきの、その東日本大震災の時に、
うん、
で、結果的にその時は、その現地へ行くボランティア活動っていうのはせずに、
うん、
そのこっちでね、トシアマフタヌーンもまあ1枚噛んだりしたイベントもありましたけど、イベントをなんかいろいろやって、はいはいはい、チャリティーイベントを、
うん、
で、まあ募金活動を続けて、
うん、
で、まあ細々ね、まあ続けてるところはあるんですけど、
うんうんうん、
現地に入ったことがなくてっていう、どうしようかなで終わっちゃってたんですよね。なんかそれがちょっと心残りなところがあって、
はいはいはい、
で、今回現地に体を使って、
うん、
行きたいなって思ってて、
うん、
ボランティアの活動って、それこそ今回、ゴールデンウィーク前ですよ。結構そのタイミングで行った人もかなり多かったんじゃないかなと。
ああ、なるほどね、
うん、思うんです、うん、自分の体の自由が利く時間がある、うん、
確かに、
うん、でまたこれがね連休後だったら状況ちょっとね、うん、行く人間は違ってたりしたのかなと思うんですけど、
確かに、
うん、なんかそういうことってさやっぱり左右されるですよ、
うん、
自分のその日々の生活、
うん、
当社も一回現地行きましたけど、
うん、
これをだから毎週っていうのはちょっと正直きつくて、
まあそうだね、
現状ね、
うんうん、
で気持ちは行きたいですよ、
うん、
で実際行ったのがね、おばあちゃんが一人で住んでるお家、
うん、はいはいはい、
まあ外の壁とかちょっと崩れかかってて、
うん、
で家の中がぐちゃぐちゃになっちゃってて、
うん、
でもその程度じゃ行政とかも優先的に入ってくれないし、
うん、
その自分で何とかしてっていうレベルのねところをいっぱいあるわけですよ、
うん、そうだろうね、
うん、で街入ってもちなみにトシャン行ったのはそのテレビでねよく報道されてる街のちょっと南ずれたところなんですけど、うんうん、報道入らないところってボランティアも少ないんですよ。
ああ、なるほどね、うん、はいはい、
報道されてるひどいところはみんな行こう行こうってなるんですけど、
あそこだあそこだってなるよね、
うん、なんですけど、そうするとやっぱりその被害が中途半端って言ったって危ないわけですよ、
うん、ね、うん、受けてるは受けてるもんね、
そうそうそうそう、危ないし、その地震直後は当然水も、
うん、
ガスも、
うん、
電気も通らない、
うん、
何日もそういう日が続いてみたいな状況の中で、
うん、はいはい、
普通の暮らしがすぐできない、
それはそうだよね、
うん、そういう人たちが一見その街に入ってコンビニやってます、ホームセンターやってます、
うん、
公園で子供遊んでる風景があります、
うん、
一見なんか回復してるように見えたって全然違うっていう状況があって、
ね、うん、
でまあそういうところに入った時にまあ、おばあちゃん一人でね、そんなのか無理じゃないですか。
どうしようもないよね。
うん。で、こう、ボランティアでお家上がらせてもらって、こう、いりますか、いりませんか、みたいな。
うん。
ので、こう、わーってやったわけですよ。
うんうんうん。
で、終わりました。
うん、
じゃあ僕たち行きますねって言って、
うん、
行った時に、まあ、おばあちゃんが、もう行っちゃうのかいって言って。
なるほどね。
本当に助かって、だと、
うん、
本当にありがとうって言って、まあ、ちょっとね、涙浮かべながら、
うん、
言っていただいたんですけど、
はいはいはい、
うん、まあ、要は、その、一人で暮らしてて、
うん、
まあ、もちろん物は片付いて、
うん、
なんか生活していけるっていうのを取り戻せそうっていうところまで聞いたけれども、
うん、
なんかね、こう、うん、やっぱり、心、に傷跡を残すんだよなっていうのを感じたですよ。
ああ、そうだね、うん。今まであったものがね、
そうそうそう、
多少形を変わっちゃうからね、うん。だって本当にじゃあこれで終わりかどうか分かんないわけだからね。
う
ん、
そうそうそうそう。もう本当、たかだか一回行っただけで、さよならって、なんか、ボランティア活動したいではなくてさ、
うん、
なんか人がちょっとつながったけど、
うん、
ああ帰らなきゃいけないのかっていうさ、ちょっと寂しい気持ちになったりとか、
そうだね、
うん、っていう心残り を、まあ、感じながら帰ってきた。でもそのみんなみんなね、うん、やっぱり自由じゃないと自分の生活はありますから、
うん
うん、ちょっとねその自分がやりたいことっていうよりかは本当はやらない方がいいじゃないですか。
まあね、
うん、そんな災害のね
ない方がいい、
ね、ない方がいいんですよ。本当はない方がいいんですけど、うん、そのなんかあった時にすぐ動けるような自分ってこれってなんかもう必要だよなって。
確かに。
ああこれは夢に入るよなって思ったんですよ。
うーんなるほど。
うん、そうそうそうそう、
はいはい、ちょっとなんか東日本の時も僕もちょっと思ったんだけど、まあ、今回もそうですけどやっぱり自分がそういう目に遭ってないと、
うん、
ちょっと記憶から薄れてっちゃうよなってすごく感じる。だからこそ継続をできるっていうのは、
うん、
本当になんかこう思いの強さみたいなのがないと続けれないなって思うとね、うん、
なんかね思いの強さってそんなにいらないと思うんだよね。だってすごい思ったんだけどボランティア来てる人って普通の人なんですよ。でさその今回行きましたか、まあ、行きますっていう話をさこうする、うん、した時にすごいねって言われるんですね。
ほう
でもそれ違うよなって思う、
うん、なるほどね、としちゃ
んは、
うんうん、
別にすごいことにしてくれるなって思うんですよ。
あ、ね、
普通のことにしたいですよ。
なるほど。困ってる人を助けに行くのって別にそんな大層なことじゃないぞっていうね。
そうそうそうそう。でもそのすごいなっていうのはさその日々がみんなさこう余裕がないからその中で行くのがすごいなっていう意味じゃないかなって、うん、
あわざわざ感ね
実は、うん
う
ん、
そう
ね、で実際行けるし、
うん、
でも心に余裕がなかったりするじゃないかなって、
まあ、自分のことでいっぱいいっぱいの人はね、
うん、
人助けって言ってもね、うん、よしってならないよね、うん、
まあ、ただ年下になって別に余裕ないっすよ
まあね、
うんうん、だからこそなんかこう特別なことにしてほしくないなって、
うん、なるほどね、
うん、すごい思ったそれは。だって本当に普通の人ばっかり来てたもん、
うん、まあね、
うん、
特別だから行くってわけでもないしね、
うん、なんかできることがあればって思ってきましたっていう人がもうわんさかいましたから。
なるほど。そんなね経験をしてきたということですね。
はい、
はい、
以上です。
はい、じゃあ僕の今回の100夢から一つはもうガラリと変わりすぎててどうなのかっていうぐらいなんですけどね。
はい、
はい、ニコニコ動画でミリオンを取るっていうことですね。
いいじゃないですか。
はい、ということでですね
支持しますよ。
はい、
はい、
まあ、ニコニコこのラジオ聞いてる人はまあ大体わかるでしょう。ニコニコ動画。まあ、わかんない人のために
。いや、そんなことないと思うぞ。
いや、俺は負けないぞ。う
ん、いや、負けるとかじゃない。勝つとか負けるとかじゃない。
はい。ということで、まあ、ニコニコ動画っていうのはですね、うん、要は、自作の動画ですね。
うん、
そういうコンテンツを、
うん、
オンライン上にアップロードして、
うん、
まあ、インターネット上で公開をすると。
うん、
で、それの、まあ、再生数だったり、まあ、その動画にコメントをつけたりとかして、
うん、
みんなで楽しみましょうよっていうような、まあ、ウェブサイトなわけでございます。
まあ、だからシンプルに説明しましょうよ。コメントがつけれる YouTube ですって言っとけばいいんですよ。
なるほど、すごくわかりやすい
ね。
コメントがつけれる YouTube です。
はい、
はい、
編集にご協力くださいっていう
実際ね、投稿したことはあるんです、
うん
うん、でもまあせいぜい100とかですよ。でこのミリオンっていうのは何かっていうと、
うん、
100万回再生されるってことですね。
うんうんうんうん、
まあ普通のことではないですよ。
そうだね。
実際に、
うん、
そんな簡単にはいけないです、
うん。
でもだからこそ、なんかこう自分の作ったものが、
うん、
今でこそ100万回再生、ミリオンを取るような動画って増えましたけど、
うん、
もう昔はもうちょっとした、もうなんかムーブメントになるぐらいの動画が撮れてた時代もありましたし、
うん、
僕もそれに参加してたりすることもありましたから、う
ん、まあそもそもそのさ動画を見る人がいなかったからね。
そうだね、
人口が
その時はね、
うん、
で今はまあまあ普通じゃないですか、
うん、動画見る普通にだってスマホでねみんな YouTube 見たりさ、
そうそう、
ニコニコ動画見たりとかするからね。
そう、オンデマンド配信とか普通だしね、
うん、
今もね、
うん、
というわけで、まあだからこそといっても100万っていう数字はそんな簡単なことじゃないということで、
うん、
まあ、何をやっていくっていうのは分かんないんですけど、
うん、
すごくこう僕は思うのは、
う
自分が表現をしたくてこう作り上げたものが、
うん、
世の中の人に受け入れられて、
うん、
それがこう影響を与えていってるってことじゃないですか、
うん、
100万回も再生されるってことは、うん、なんかそういうところになんかこう自分の中で一つこう今まで得たことのない達成感を得られるんじゃないかなみたいなのがあって、
うん、
なんかちょっとこう
なんかまあ達成感あるでしょうね。
俺の動画が100万回を超えたよみたいな、
うん、
今ニコニコ動画で最も再生されてる動画の再生回数は2000万回です、
うん、へえ、
はい、
何それ何の動画なの。
まあ、分かる人は分かると思いますけど東宝っていう、
うん、
シューティングゲームがあって、
うん、
でそれの、まあ、歌があるんですよ、
うん、
の歌に、
うん、
影をつけたっていう、
うんうん
まあ、世界最高再生回数なんですけど、
うん、
これが多分2000万回オーバー。これもだけどもともとは歌があって、
うん、
でそれにこれまたこの動画できたいきさつが面白くて、
うん、
ひょんなことからできたんですよ、
うん、
最初なんかこう映像がこの歌についたらかっこいいのになっていう、
うんうんうん、
すごいマウスで描いたみたいな絵コンテが上がって、
うん、
それが動画にくっついて出てきたわけです。歌と、
うん、
要は動画になって出てきて、
うん、
でそれを見た、
うん、
どこかの、まあ、その才能のある人が、
うん、
本当に要はアニメーションに仕立て上げて完成させてリリースされたっていうのがそれなんですよ。すごいクオリティの高い動画になったんですけど、だから僕もね別になんかこう今すごいスキルがあるわけじゃないんですよ。でだからといってこんなアイディアを駆使すればミリオン取れるなんていうこうね目論みもあるわけじゃないけど、なんかこう自分がこうねなんか感じたものをこうポンってこうストレートにこう表現してなんちゅうのかななんかねミリオン取りたいんですよ
いやこういうのが作りたいとかじゃなくてミリオンを取りたいことがも目的なのね。
そうミリオンが目的です、
うんうんうん、
ミリオンを取るための何かっていうのはだからゴールありきでプロセスを決めるみたいな、
うん、だからそのゴールっていうのは数字なわけね。
数字だね。
うん
うん、まあそれが何なのかは、
うん、
でも自分がこうね、多分どっかで降りてきます。こう、うん、神様の啓示のようにこ
う、うんうんうん。
でもどうせだったら、
うん、
なんだろうね、映像作品みたいな、映像作品って動画なんで映像作品なんですけど。
当たり前だわ。
いや、わかんないですよ。何が流行るかわかんないですもん、今。本当に、
うん、
まあでも自分で歌歌ってとかそういうのはあんま考えてないんで、
うんうん、
でも本当時間があったら、
うん、
時間とまあまあお金もまあそれなりに必要だと思いますけど、
うん、
要はもうじっくりのっぷりハマって自分がこんなものを作りたいっていうものをこう固めていくっていうのにどう考えても今の僕のライフスタイルとは時間が足りないわけですよ。
なんかフィリピンで撮ったらいいんじゃないですか。
まあたまにちょっとたまにっていうか思うのは、
うん
うん、せっかくこうやってねおしゃべりすることができるので、
うん、
なんかマニラ放送局とかやってみようかなとか思ったりはする、う
ん、ちょっとさ普通じゃないじゃないですか。ちょっと毎月ぐらいの勢いでフィリピンに行ってるわけじゃないですか、
うん、行ってますね。
それにだからアクセスするわけですよ。
なるほど。
世間は珍しくないとさ、ちょっと見てみようかなってならなくないですか。
まあふーんこんなもんかだとね、うん、目にも止まらない。
フィリピンまで来てそんなことやってる人がいるんだとかさ。
なるほど、
うん、
フィリピンまで来て
なんだろうっていうさ、
引きこもりみたいな、
うん、そうそうそうそう。まあ、だから何っていう。
まあでもやっても面白いかもしれないですね、
うん、
フィリピンの飲み屋事情とかね
うんうんうん、
フィリピンの飲食事情とか ね、
うんうん
まあ、ねそういうのプロな人いますけどライブ感が
だもう本当にさプロ集団みたいなさ人たちがさドアが開けてったりするじゃん、
うん、もう今ね、うん、
なんか何ですかそのニコニコ動画で言ったら、
うん、
この間何ゴールデンウィークでやってたのかなニコニコ超会議ってやつ
あったね、
うん、ちょっとよくわかんないんですけどトシちゃんは、うん、その何人気な配信する人たちが集まったりする
大集合だね
っていうやつ、
ね
うんうん、それにだってそういうのに呼ばれたりするわけでしょ。
なるほど、
うん、
そうかそれは面白いかもしれないね、
うん、
ちょっとそういう切り口で じゃあこれはぜひともこの1年ぐらいで成し遂げちゃおうかな。
できるんじゃないの、せっかくだってネタを持ってるわけだからさ、
うん、やってみましょう、
うん、
おし、
うん、これ一石二鳥だぜみたいな、
いいね、
うん、
なるほど。でもまあそんな感じで、
はいはい、
まあ、ぜひともね、ニコニコ動画でミリオンを取りに動いていこうかなと、
うん、
で取った暁には、
うん、
次のミリオンを目指して
別に皆さんに還元するとかじゃないんださらに
もう高みを目指してね、
さらに僕がやるよっていうまあ頑張ってください、
は
い、
適当に頑張ります。
はい、
はい、
ということで今回は、トシさんが、ボランティア活動はが、必要な時にすぐ動ける自分になる、宮川さんが、
ニコニコ動画でミリオンを取ると、
はい、でした。ということで、エンディングでございます。
はい。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
あのね、
うんうん、
車とかさ、バイクとかのナンバープレートってあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
あれが、
うん、
この夏からかな、
うん、
あの、僕たちのこの街で、
はい、
大人気の、
うん、
岡左衛門、
はいはいはい、
ゆるキャラの、
はいはい、
岡左衛門のデザインの、
うん、
原付きのナンバープレートが、
うん、
出ますよ。
原付きのナンバープレートが岡左衛門。
そう。
しかもデザインが岡左衛門。
そう、デザイン岡左衛門。
すごいね。
ご当地ナンバープレートっていうやつが、あの、原付きだと結構いろいろあるんですよ。
そうなんだ、
うん。全国的に。
ほうほう。
ウルトラマンとか、
うん、
あの、ルパン三世とか。
エヴァンゲリオンもあるよ。
あ、そうですか。そんな、エヴァンゲリオンもあるんだ。
う
ん、
箱根町。
まあ、いろいろね、その、ご当地のゆるキャラがあったりとか、
うんうん、
あとナンバープレートの形とかもね、あの、雲の形のやつとか。
あ、すごい。うん、初音ミクもある。
うん、いろいろあるんですよ。
本当だね。
で、原付きはいろいろ あるんですけど、
そうだね。
あの、自動車のナンバープレート、ご当地ナンバープレートっていうのが、
うん、
まだ解禁されてない様子なんです。
なるほど、自動車ね。
で、
うん、
でも、その、来年から、
うん、
いよいよ解禁になりそうですよっていう
ふ
うに言われてて。
4便でもいけるぞ
って。っていうのは、うん、なんかその、まあ、いくらか払うわけですよ。何千円、7千円ぐらいかな。
まあね、ナンバープレート
の
ね。
うん、まあ、それによって、その得た収益とかで、その地域ためにお金使うものにね、当てたりとか、
うんうん、
まあ、あるいは、その、何かを広告する。
なるほどね、
うん。
PR だね。
そうそうそう。うん、っていうことに、まあ、使っていけるんじゃないかっていう、
なるほどね、
動きで、まあ、そういうのがね、前向きに検討されてるみたいです。いろいろこうさ、デジタルサイネージとか言って、
うん、
ね、あの広告の形がいろいろ言われてますけど、
うん、
ナンバープレートにね、
もう何でもそのうちあれだよね、うん、もうオリジナルナンバープレートとかってなりそうだよね、
うん、本当にね、
自分でデザインできます、うん、どっからでもお金取ろうとしますね。
そうだからすごいなって思うよね。なんか数字がさ並んでるだけでさ、
うん、
あの7が並んでるだけでなんか見ちゃうじゃん。
しかもそれすごい金額だったりするからね、
だから、ね、意外と見るんだよなって。なんかね、ふるさと納税とかそういうあの感覚、
あ、
やってるね、もうちょっと近いものがあるかなと思ったりね、するんですけど、
はいはいはい、
実はね、
うん、
その渋谷ラジオ東京でも、
はいはい、
それぞれの番組の、うん、ページにですね、うん、
はい、
あの広告を設けましょうという動きが実はありまして、
うんうん、
まだお試しで、
うん、
広告を載せることが、できるシステムが、ございます、
はい、
渋谷ラジオ東京に、
うん、
業種は全然問わないんですけれども、
うん、
広告を載せたいぞっていう方はですね、
うん、
8月いっぱいまでは、
うん、
実は無料で
なんと、
載せることができます、
はい、
それ以降は、有料になってきまして、
うんうん、
まあ、そんなお話もありますので、
はい、
何かね載せたいぞっていう広告、うん、お持ちの方は、ご一報くださいということ で、
はい、
渋谷ラジオ特許までね、お問い合わせいただけたら、うん、いいんじゃないかなと思います。
はい、
うん、 まあ、なんかそういう形であの広告いろいろですよ、
はいはい、
うん、本当にさまざまということで、目には見えないんだけれども、金動いてるぞって言って、
確かにそれが多いね、
う
ん、
いうことをね、あのちょっとアンテナ立てたりしてね、注意深くね、見ていきたい世の中でございます。
経済の流れは刻一刻と変化してるわけですね、
うん、はい、そんなところも見逃さずに、
はい、
また2週間後ですね、
そうですね、
お会いしましょう、
はい、
ということで、としたまアフタヌーン2016、この番組は東海地方をキーステーションに渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております。またポッドキャストでの配信もしております。チェックしてみてください。お便りの宛先はradio@toshitama.link までお寄せください、またの2週間後ですね、
はい、
お会いしましょう。お相手はとしちゃんと
宮川博でした。
それでは皆さん、
また次回。